証医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の14回目、黄斑手術と題して、横浜市立大学視覚再生外科学主任教授、門野園和明さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。
門野園先生、本日は黄斑手術というテーマでお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まずはじめに、そもそも黄斑とはどういったものかということから教えてください。
はい、実はこれは漢字で書くと非常に、難しい漢字で、黄斑というのは黄色いまだらって書くんですね。だから解剖学的に黄斑部というのがありまして、実はそこが黄色に見えるというところから命名されています。具体的に言うと、網膜の中心部を指します。ですので、ここで人間は全ての視力を司っている、とても重要な場所というような理解でいいかと思います。
はい、ありがとうございます。それで、その黄斑のいろんな病気、病態があるかと思いますが、その種類をいろいろ教えていただけますでしょうか。
はい、よく iPS 細胞の絡みで話題になるのが加齢黄斑変性という病気で、80代以降の患者さんの3人に1人から2人に1人ぐらいがかかっていると言われている代表的なものですね。で、実はそれ以外にもいくつもありまして、今日これからお話しすることになると思いますけれども、最近非常に疾患数が増えている黄斑上膜、もしくは黄斑全膜、両方の呼び方があります。それと黄斑炎行、そして黄斑浮腫、これらの病態があるというような理解でいいかと思います。
あと、何か出血性の病変もあるんでしょうか。
はい、そうです、その通りで、黄斑下出血といって、加齢黄斑変性が終末期を迎えると出血してきまして、それを黄斑下出血、すなわち黄斑の下に出血するという意味で黄斑下出血と呼んでいます。
それでは、本日のテーマでもあります治療、手術ですね、それに関して教えていただけますか。
はい、わかりました。実は手術治療というのはすごく進歩しているんですけれども、全ての黄斑疾患に適用になるわけではありません。具体的に申し上げますと、黄斑上膜、黄斑炎行、そして黄斑下出血が小視帯手術といわれる黄斑部を治療する手術の代表的な疾患になってます。
具体的にはどのような手術が行われるのでしょうか。
はい、小視帯手術という手術を利用するのですが、眼球の周りに3つもしくは4つの 0.5 ミリ直径の非常に小さい穴を開けます。で、この穴からさまざまな器具を挿入して手術をするというようなイメージで持っていただければいいと思いますけれども、そのような手術を一般に小視帯手術と呼んでます。その小視帯手術を応用するということになります。
手術にはいろいろな術式があるかと思いますが、そのあたりを教えていただけますか。
はい、黄斑上膜はですね、小視帯手術を利用するんですけれども、具体的に言うと黄斑の上に乗っている膜、これを黄斑上膜というんですが、この黄斑上膜を切除するというのが術式になります。黄斑炎行に関しては膜はないので、黄斑部の周りに存在している、具体的に言うと 黄斑円孔という穴の周りにある内境界膜と呼ばれる網膜の最上層にある神経の一部を取り除くというような手術になります。で、最後にこの黄斑下出血なんですけれども、これは TPA という血栓を溶解するお薬、脳梗塞でよく使われている薬ですけれども、これを黄斑下というスペースに注入して血腫を溶解し、そしてその血腫を取り除く、もしくは移動させるような手術が、これら3つの代表的な治療法になります。
一般的には手術時間というのはどれぐらい見込まれるんでしょうか？
はい、それとてもいい質問だと思います。もちろん術者によって手術の時間は異なるんですけれども、通常これらの手術は局所麻酔で行われまして、1時間前後ぐらいかかるというようなイメージいただければいいかなと思います。
少し長い手術になるというふうに考えてよろしいんでしょうか？
はい、眼科の手術というと、はい、やはり白内障手術が一番有名で、白内障手術を受けられている方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういった目の表面を扱う治療、目の前方を扱う治療とは大きく異なって、だいぶと複雑で時間のかかる、また入院をしようとすることが多い手術だというようなイメージでいていただければいいと思います。
患者さんのその苦痛みたいな、どんなものなんでしょうか？
それもとてもよく患者さんから、痛いんですかってよく聞かれるんですよね。なので必ずこのように答えてます。局所麻酔をしっかり行えば、術中は痛みは全くありません。また眼球組織というのは光を感じる組織なので、何か術中に物が見えると怖い先生っていう方もいるんですけれども、視神経そのものを一時的に麻痺させますので、手術中は真っ暗になってほとんど見えないことがほとんどなんですね。ですので無痛、さらに何も見えない状態で約1時間で手術が終わる、そんなイメージを持っていただければいいと思います。
だいたい一泊入院が多いでしょうか？
はい、この入院はですね、やはり施設によって様々なのですが、私が現在勤めている大学病院ですと3泊から4泊ぐらいですかね。ただプライベートのクリニックですと、日帰りでやっているところも最近ではちらほらありますし、原則はやはり1泊から2泊ぐらい入院した方が患者さんのためにはいいかなというふうに思います。
手術直後の合併症みたいのはたまにはあるんでしょうか？
実は手術直後の合併症、とても重要な話題なので、すごくいい質問だと思います。この黄斑部というのは、一番最初にお話したように網膜の神経の一番繊細なところ、そしてその大きさはなんと 0.5 ミリなんですね。で、このちっちゃな領域の治療になるので、手術のレベルとしては最難度の手術に外科系保険連合会では分離されています。ですので熟達した医師が治療する分には非常に順調に終わるんですけれども、非常にこの難しい手術であるがゆえに、経験の浅い術者にとってはなかなか合併症に遭遇することがあるので、よく手術を受ける上では、その先生の今までの手術件数であるとか、あるいは背景は念のために調べておいた方がいいと思います。また代表的な手術の合併症になるんですけれども、4つほどあります。1つがですね、手術をした後に網膜剥離という全く関係ない病気になって、視野全体が欠けてしまうという恐ろしい病気がしばしばというか稀に起こることがあります。これが1つ目です。2つ目は視野の欠損。手術の前に先生真ん中はよく見えてたのに、手術をすると真ん中が何かほうきのようなものが見えますようなことを言います。こういった視野の欠損が稀にですけれども起きてくることがあります。で、3番目なんですけれども、手術を受けたんですけれども、なんか術後からすごく炎症が強くなることがあります。これは一般的な外科系によく起こる術後感染症というやつですね。これも頻度は多くはないんですけれども起こることがあります。で、最後に4番目なんですが、手術を受けた後になんか暗くなった、あるいは真っ暗な点があるということを言う患者さんが非常に稀ですけどいます。これは網膜光障害といって、 網膜の治療をやった時だけに起こる病気で、手術中に強い光を網膜に当てて術者が治療するものですから、その光によって光毒性と我々呼んでるんですけれども、網膜が部分的に焼けてしまう、そういった合併症が非常に稀なので起きることがあります。
それでは予後はいかがでしょうか。大体良好なんでしょうか。
はい、熟達した先生が治療する分においては予後は非常に良好で、黄斑静脈にしても歪みが取れないにしてもすごく良くなるということを患者さんは言いますし、黄斑円孔に至っては変な見え方が先生だいぶ良くなったっていうことは非常によく聞く、とてもいい治療になってます。
それではこの黄斑の疾患の早期発見のポイントを教えていただけますか。
はい、実は黄斑疾患の症状というのは中心部分、黄斑っていうのは中心なので真ん中が見にくいとか歪むとか黒い暗点が見えるというような訴えがきっかけで眼科医を受診することになります。眼科医は受診したときに顕眼鏡的に自分の目で見るのと同時に必ず光干渉断層計 OCT っていうんですけども、これは覚えておいた方がいいと思います。内科でいうレントゲンや MRI に相当するとても重要な検査機械なんですけども、OCT を使って初めてこれらの疾患を早期にすごいちっちゃな病変でも発見することができます。
他には何か検査法はありますか。
はい、ですね、これは大学病院とか大きな病院でないと行われない検査なんですが、血管造影検査っていうのをやります。点滴をして血管の中に造影剤を入れるんですね。そうすることで黄斑部の血流状態を調べるということができます。こういった検査を大きな病院ではしばしば行うことがあります。
先生、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズ眼科診療昭和から令和への進歩の14回目、黄斑手術と題して、横浜市立大学視覚再生外科学主任教授角野園和明さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。